皆さんおはようございます。今日は夜6時からリップのゴスペルライブがあって、そのメンバーの方々が何人か出席されています。歓迎いたします。私も読書をするようにと言われていますので、興味のある方は夜参加してください。チケット1000円でございます。今読んでいただいたこのマルコの福音書、久しぶりに新約聖書からのメッセージですが、一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、春夏秋冬の春の季節、五月晴れの中で、今日もあなたの御前で礼拝できる人として最高の特権に預かっていることを感謝いたします。そして時代が変わっても決して変わることのない生ける神の御言葉が今朗読され、そして解き明かしがなされます。聖霊の助けによってあなたの御言葉を理解し、それを受け入れ、その御言葉に従うことができますように導いてください。今日メッセージを聞いて、一人一人の中に決心を与えてくださり、聞くだけではなく実行するものとなるように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちが生きていく上で必要なエネルギーというものは、私たちの中で栄養素、食べ物が取り入れられて、そして呼吸によって入ってきた酸素によって燃える、そのことによってさまざまな活動が可能になるわけですね。私たちクリスチャン、信仰者を動かす力、エネルギーとは何なのかということを学びながら、そしてその模範であるイエス・キリストの活動を見ていきたいと思います。地球を覆っている、成層圏という場所がありますけれども、その内側にある空気の 21% を占めるものが酸素と言われます。そしてこれは命の源であり、エネルギーの源、そして私たちの肉体の健康の源とも言われます。この酸素の供給が完全になくなると、私たちの脳細胞は5分で衰え始め、死滅し始めると言われています。活動を停止すると言われています。私たちの今2人に1人とも言われるがん細胞、がんの発生を考えてみますと、放射能とか化学物質とかウイルスなど、さまざまそのがんを引き起こす要因はありますけれども、その中で重要なのが低酸素状態と言われるんですね。で、この仕組みは1931年にノーベル生理学医学賞を受賞したドイツのバールブルクという方が発見しました。彼は細胞内で低酸素濃度という状態で腫瘍が発達することを最初に実証した方だと言われています。これは衝撃的な事実で、私たちの細胞というのは低酸素状態に置かれると、通常の正常な細胞ががん化してしまう、そして異常な増殖をするということが分かっているということで、呼吸というものがとても大事な、健康を維持する上で大切なものだということが分かります。それ以上の詳しいことは 話す時間はございませんけれども、一つの参考までに覚えておいたらよろしいと思います。そこでこの聖書の本文に入りますけれども、第一に、私たちキリストの教会の日常は絶えず祈る日々を過ごすということです。クリスチャンの日常は絶えず祈ることによってエネルギーを受けていく。しかし祈るという場合に、それはただ闇雲にお願い事をするという祈りではなくて、食べ物が必要なんですね。神様の御言葉、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる、この食べ物を食べて摂取して、そして祈る時に聖霊なる神が働いて、これを燃焼させてくださる、化学反応を起こしてくださる。そのことによって私たちのうちに信仰が生まれてくるわけです。そしてこの信仰によって私たちは前に進むわけですね、という方程式が成り立ちます。聖書の御言葉を、栄養素を食べ、祈る、呼吸することによって聖霊の火が私たちのうちに燃える。そしてイエス・キリストご自身が神が人となってこの世界に来られたお方ですが、イエス様ご自身が朝早く起きて、あるいは夜中、あるいは昼も夜も神に祈り叫び求めてこの地上の生涯を過ごされたお方だと聖書は記しています。活動のエネルギー源である父なる神様に呼吸のように、そして呼吸のようにだけではなくて会話のように父なる神様と親しく祈られた。そのことによって何を話すべきか、何をなすべきかということが父なる神様から示されて、それを弟子たちに、人々に伝え、そして病気を癒し、悪霊を追い出された。そのイエス様の足跡に従うクリスチャンは同じ原則で祈って、御言葉を読んで祈って、そして行動していくということを教えられるわけです。毎日同じことを繰り返すということを、まあ、ルーティーンと言いますね。あのリオオリンピックで日本人のラグビーチームが非常に活躍しました。その中でもひときわ目立ったのが、あのこうやって、ボールを蹴る時の姿勢を取った五郎丸という選手のそのルーティーンが非常に有名になって、ルーティーンという難しい英語がいつの間にか普通に使われるようになりました。ルーティーンというのはお決まりの手順、日常の活動を指す言葉です。私たちクリスチャンの日常の手順、活動、起きたら祈る、ご飯食べるときにも祈る、何か不安なことがあったら祈る、嬉しいことがあったら祈る、あるいは友達同士が集まったら感謝のことを出し、あるいは何か問題を抱えていたらそのことのために祈る。これが呼吸のように、会話のように続けられていくならば、私たちも弱くても足りなくてもイエス様のようにこの地上の人生を生きることができると聖書は教えているわけです。イエス様は、私が話したことは私が自分から話しているのではなくて、父から聞いたことをあなた方に話しているのですと、父から示されたことを私はしているのですということをおっしゃいました。はじめこの言葉が理解できませんでしたが、ある方々は直接神様の御声を聞いて、それを親しい人に伝えて、あるいは幻を見せられて、その人が今どういう状態にあるのかということを知って、その人にそのことを伝えてあげる まあ、先日訪ねてこられた星野美由紀姉妹からさまざまなそのような直接的な体験の話を伺ってびっくりいたしました。まあ、そういうことはいろんな方々からお聞きすることではありますけれども、しかし本当に一対一で、お話を聞く中でそういうことが語られた時に、神様は今も生きて働いておられる、そしてそのような能力を、まあ、求めやすい私ですけれども、まあ、そういうことは起こらない。じゃあ一般のクリスチャンはどのようにして神様の御声を聞き、なすべきことを示されるのかということなんですね。神様はある方に特別な恵み、賜物、機会をお与えになります。しかし多くの信仰者はイエス様が歩まれたその歩みを通して、生き方を通して、イエス様をモデルとして大事な原則を学ぶわけです。イエス様は祈られたんです。神であられるのに人となって来られた、その地上の生涯においては祈らなければ何もできないという立場に身を置かれたんです。本当は天使を使わせて敵をバッタバッタとやっつけることはできたんですね。しかしそれは封印されたんです。人として私たち同じ人間の立場で神様から知恵と力、そして人々を愛する愛を絶えず祈ることによって、父なる神様と親しく交わることによって、父なる神様があなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという、その肯定的なメッセージを絶えず聞き続けて、その受けた恵みを人々に流していかれたわけです。その足跡に習うならば、私たちも自分には何もない、人を愛する愛なんてないと、それが分かることが大事なポイントですけれども、なかったら神様からいただけるわけですね。握っていたらそれ以上受け取ることはできません。手放して自分の欲や自分のプライドや名や自分の経験もまず置いて、手放して、神様、私にはこの人を愛する愛が、あなたの愛が必要です、求めていくならば与えられるわけです。求めなさい、そうすれば与えられますと約束されていることは大事な祈りの原則ですね。幼子のように単純に求めて、そして受け取ることが大事です。いつの間にか私たち大人の感性が凝り固まってしまって、いやちょっとこんなことを祈ってもというふうにどこかで計算してしまう、判断してしまうことがあると思いますけれども、幼子のようにならなければ神の国を見ることは、神の国に入ることはできないんですね。単純になれるかどうか、これが現代人の一つの課題かもしれません。しかし祈るならば、そういった人間の持っているさまざまなものが取り去られて、余計なものが見えなくなって、神様に焦点が合っていく、フォーカスが合っていく、これが祈りの世界の不思議なことです。ぜひ絶えず祈る日々を過ごしていきましょう。絶えず祈りなさいと勧められています。そしてイエス様はルカの福音書の18章の中で、あの不正な裁判官の話が出された時に、しつこく祈る、ひっきりなしに祈るという言葉を使われて、いつでも祈るべきであり、失望しないためにということで、その例話を用いられました。しつこく、まあ、あんまりしつこくされると私たちは嫌なんですが、父なる神様はご自分の子供たちが、イエス様を信じて新しく生まれて神の子供になった私たちが、しつこくひっきりなしに祈ることを決して邪魔だと嫌だとは思われない方なんです。むしろ喜ばれる方なんです。ああよく来たな、しばらくぶりだなと言われたら、ちょっと私たちも祈っていない証拠ですが、ああよく来たと言われたら、 本当にその人は神様と親しい関係を築いている人です。私たち人間もしばらく会ってないと、どんなに親しくてもですね、なかなか意思の疎通っていうのはすぐに難しいということを経験します。でもいつも会って話していろんなことを分かっちゃっていれば、相手が何を考えているのか、何を求めているのかということが分かってくる感性を持つわけですね。祈りが深められていくと神様の御心が分かります。自分がああしてほしい、こうしてほしいということの前に、神様が私に何を求めておられるのかということが判断し理解でき、そしてこの神様の御心に従ってみようという決断が生まれるわけです。それが信仰の従順という神様から与えられる賜物ですね。私たちが頑張って神様のこの聖書の言葉に従うたって、それは無理な話です。でも神様から信仰が与えられたら、それはそして聖書の言葉が与えられたら、それは可能になるんですね。これが奇跡と呼ばれるものです。神の言葉が働いて私たちを通して神様の働きが表されていったら、それが奇跡です。そしてそれは神様にとっては奇跡でも何でもない当たり前のことなんですね。ということを祈る人々は経験するわけです。第2に、このマルコの福音書でイエス様は38節で、イエスは彼らに言われた。さあ近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだからとおっしゃっています。まあ現代だったら車でも行きますし、電車飛行機でもいろんなところへ行きますが、当時は足を使って行きました。今年の私たちの教会の標語は、目標は良い知らせを伝える者の足になろうという言葉です。イエス様が来られた目的がそのように語られました。他の町や村へ福音を伝える、一箇所ではない。もしイエス様が一箇所でやめていたら、この福音は私たちのところには届かなかったわけです。私たちの教会は1951年に、私は昭和とか平成よりも西暦の方が使いやすいんですが、1951年、なぜはっきり言えるかというと、私が生まれた年だからですね。関連付けて覚えると数字っていうのは覚えやすいそうですが、その1951年にスウェーデンの宣教師たちが横浜に上陸し、その年のうちにこのムルラにやってきたのが、私たちの教会が生まれたきっかけです。そのスウェーデンの宣教師たちは最初モンゴルに派遣されていったんですね。しかしみんな殺されちゃったんです。もうがっかりしました。あんなところにもう宣教師たちは送れない、否定的な、そして不信仰な状態に陥りました。しかし祈っている時に神様がある方に火をつけたんです。それが当時のスウェーデン国王の弟ベルナルドッティという王子でした。その王子が宣教委員会の宣教師たちの集まりの中で立ち上がって、宣教師たちは死んだ、しかし宣教の主は生きておられる、私たちはもう一度取り組もうじゃないかと話したことによって、他の人たちも奮い立ったわけです。そして当時のモンゴルの国に梅毒で、もうモンゴルが滅びるのではないかと言われるぐらいひどかったその状態の中に、宣教師たちが医療を学んで、その医療宣教師として入っていったんですね。そして目覚ましい働きをしたんですけれども、モンゴルが今度は共産主義革命が起こって、まあ当時のソ連の影響ですけれども、宣教師たちは国外追放になりました。そうすると宣教師、宣教委員会はミッションボードといいますけれども、 どこに選挙したらいいだろうかと祈っていった時に中国が示され、中国も共産主義ですからそこにとどまることができなくて日本が示されたわけです。それで1951年に日本に宣教師たちが船に乗って1ヶ月かかってやってきてくださったわけです。もし彼らがモンゴルで諦めていたらこの教会は誕生しませんでした。歴史を振り返ってみるとそこにはドラマがあり、神様の御手が述べられていることが見えてくるわけです。イエス様はさあ近くにある別の町や村へ行こうとおっしゃいました。この御言葉によって多くの人たちが自分の国だけではなくてイエス様がおっしゃっているように全世界に出て行って福音を述べ伝えようという志が、ビジョンが与えられたわけです。そのことによって福音はエルサレムはじめユダヤ全土およびサマリア全土および地の果てにまで、この東の果てと言われる日本にまで届いたんですね。聖書の言葉の持つ力、命というものはそのようにして御言葉を聞いた人のうちで聖霊によって燃やされた時に人を動かすわけです。そしてそれは歴史も動かすわけです。私たちの信仰生活、一人一人の生涯においても神の御言葉は命をもたらし、聖霊によってその火が投じられ、情熱が生み出され、その人の内側を作り変えて、その人の生涯を作り変える、作り変えられた人によって周りの人々も影響を受けていくという不思議な世界です。今年私たちは良い知らせを伝える足となって、今までやってきたことプラス他の領域に出かけていくという神様からの促しがあったら出ていきましょう。あるいは取り組んでみましょう。今までこんなことをやったことがないということも祈って、もし導かれたら、示されたら実行してみることによって、私たちは神様のお働きを経験することができるわけです。時代はどんどん変わっています。20年前私が日高から来た時には、あの弥生地区には何も建っていませんでしたね。更地でした。しかしそこに弥生ショッピングセンターができました。また近くの対話小学校は廃校になり、そしてそこに東中学校と何小学校、鶴ヶ崎中学校が統合して今小陽中学校ができました。その向かいの市営住宅は取り壊されて、今9階建ての大きな住宅が2棟、1棟が102戸のこの戸数を持つ大きなアパートが建てられました。人々の移動も激しくなっています。つまり世の中、社会は常に変化しているということです。で、昔のやり方も素晴らしい方法がありましたけれども、今人々に通じる方法を私たちは祈って知恵をいただいて取り組んでいく必要があります。メッセージも昔は1時間というのが普通でしたが、そのうち40分になり、そのうち30分になり、日高の下川先生は15分でメッセージを終わるそうですが、私も変わらなければいけないといつも考えてはいますけれども、神様から力をいただいて、長くならないようにしたいと思いますが、大事なことは福音を伝えるためには同じことをやるときもありますけれども、人々が求めていることに焦点を合わせて福音を変えないで、しかしパッケージを変えながら、 伝えていくということも求められているわけですね。ですから常に新しいことを私たちは研究して、まして何が当たるかわからないけれども、とにかく福音のためにはどんなことでもするという、そのような心、考え方、姿勢を持ち続けることが大事だと思います。ある教会では牧師が新しいことを始めると必ず反対するという教会もあるそうです。ですから牧師は新しいこと、そして用いられている方法やってみたいんだけれども、それが通らないということで、悩み、そして病気になる人さえもいるわけですね。しかし皆さん、この教会は新しいことを次々とやって、こんなに新しいことをやっていいんだろうかと心配になるぐらい受け入れてくださる信仰の従順の賜物が与えられている教会だと感謝しているわけです。かといって勝手なことをするわけではありません。やはり役員会で話し合って祈って決めるということ、そのプロセスがなければ間違った方向に行ってしまうわけですね。しかし神様は人々を救うために、そして新しい領域に踏み出すために、私たちにこの近くにある別の町や村へ行こうという御言葉を持って私たちに挑戦していらっしゃると言えます。最後にイエス様はそのようにして出かけて行かれて、街道で福音を述べ伝え悪霊を追い出しておられたと書いてあります。皆さん、今日悪霊という言葉はなかなか理解しがたい言葉だと思います。悪霊、使うことさえもはばかられるような言葉かもしれませんが、実際に私たちが聖書から学んでいるように、この世界は悪いものの支配下にあって、その悪いものが誠の神を信じない人々に働きかけて滅びへと誘っている、誘惑している、そして破壊者であり偽り者であり、そして殺人者である悪魔の支配下にあることを私たちは知っているわけです。そしてその悪魔の手下である悪霊がさまざまな誘惑をこの世の中の仕組みの中に配置して、若者たちをどんどんどんどん性的な堕落へと引き込み、政治の世界にも平気で嘘をつく人たちが今どんどん増えてきている。だから無理かけ問題とか出てきてもなかなか解決が進まないという、これは平気で嘘をつく人たちがいるということを示しているわけですね。私たちをそういう政治の世界のためにも、日本の総理大臣のためにもどれだけ祈っているでしょうか。神様の正義がこの国で行われるように、特に政治家の中で、政治の世界で正義が行われなければ、当然世の中は影響を受けて、そういうニュースを見ている子どもたちも影響を受けてしまうわけですね。話が脱線しないようにしなければいけませんが、そのイエス様が街道で御言葉を述べ伝え悪霊を追い出しておられたということは、今日もそれが起こるということです。2週間後6月10日の礼拝には、タンザニアに派遣されている安川先生が、3年ほど前に一度いらっしゃいましたけれども、もう一度来てくださるんですね。デピテーションといって、スケジュールを組むことが、あるんですけれども、本当は水曜日にいらっしゃる予定だったのが、その間に立って調整している方が、安川先生の方からグロリアチャペルに行きたいとおっしゃっていますが、日程を変えることはできるでしょうかって問い合わせがあったので、私は即座に、お願いしますと言って、本当は他の教会に行く予定だったのが、その10日に予定していた教会がいいですよと了承してくださったことで10日にいらっしゃいます。タンザニアでは礼拝の中でも悪霊が出ていくそうです。そしてイエスの信じたばかりの信徒の人に賜物が与えられて、病気の人に、全ての病気がそうであるとは言えません、そのことで言ってしまうと混乱が起こりますが、ある人の病気の場合に、そのイエス様を信じて救われたばかりの人が その病気の部分に悪霊が潜んでいるということを見抜いて、イエス・キリストの名前によって追い出すことによって、立ちどころにこう病が癒されるということが、その安川先生が関わっておられる教会では頻繁に起こっているということなんですね。まあ、それが日本でそのまま同じように起こるかということは保証できないことですけれども、しかし安川先生はそのような信仰と賜物を持ってタンザニアという国で奉仕されているということです。興味のある方はぜひ10日いらしてください。またミニストリーを受けることもできます。非常に積極的な聖書の御言葉を使って、もうその御霊の剣という表現を使いますが、聖書の言葉を暗記していつでも使えるように蓄えておいて、それを祈るときに縦横無尽に使うわけですね。そうすることによって悪霊が出ていったり縛られたりするわけです。あなた方が地上でつなぐもの、禁じるものは天でもつながれる、禁じられるという、その御言葉を信じて幼子のように単純に、まあ、そのことをミニストリーをやってくださる方なんですね。期待して、待ち望んで、くださったらと思います。イエス様の時代はそういうことは起きたけども、今は起きないんだと、いつの間にか私たちは人間的な思いで神様という方を小さくし、自分の狭い世界に閉じ込めてしまっているという言葉を使う方もいます。そうではなくて、このサラートに侵された人の話をすると、あと10分ぐらいかかりますので、詳しくはできませんが、このサラートに侵された、かつては雷病と訳された言葉が、しかしそれはふさわしくないということで、サラートというヘブル語で表記されるようになりました。この病気は、まあ、全身皮膚がただれたりするような病気で、まあ、雷病にハンセン病に似ているわけですが、しかし家にも発生するということで、雷病とはまた違うということで、サラートという表現ですが、イエス様が福音を伝えたときに、この人はそれまで社会から阻害され、そして自分なんかもう生きててもしょうがないというところに追い込まれていた人ですね。しかしイエス様の御言葉を聞いて、彼はお心一つで私を清くすることがおできになりますと告白しているわけです。それは聖書の言葉を語ると、福音を語ると、救いを求めている人、必要を抱えている人が反応するということです。まかぬ種は生えないというのと同じように、福音を伝えなければ人々はサタンの支配下の中で、闇、暗闇の中で滅びに向かっていくわけです。しかしイエス・キリストが来られた目的は、そこに光を投じ、そして神の力と賜物で人々を救う、人々を癒す、縛られている人を悪霊から解放するという働き、これが教会に託されているわけです。これが1年に1回ぐらいではなくて、日常的に行われていたのがイエス様の時代であり、初代教会の時代であったんですね。そしてリバイバルが起きたと言われている国々では、それが毎日のように起きていた。そのことを、少なくとも私たちは今もそれが神様が働かれたら起こりうると信じて祈っていく信仰が必要だと言えます。福音が語られるとき、心が照らされ、願いが起こされる人が起こされます。そのためには、人は減り下る必要があります。イエス様、あなたのお心一つで私は清くなります。あなたしかできません。私の救いはあなたにかかっています。そのような人が人として本当に神の前に減り下るときに、神様は私の心だ、清くなれ、あなたの罪は許されたと宣言してくださるんですね。電池が切れたでしょうか。 私たちを通してイエス様はご自身がなされたことを今も行いたいと願っておられますので、心を開いてイエス様のように日常的に朝も昼も夜も導かれた時に祈って、呼吸のように祈り、会話のように父なる神様と親しく交わり、そこで聞く言葉、そこで示されることを一つでも実行してみる。聞いただけで素通りしてしまったら、それは何も起こらないということです。ああ、いいことを聞いた、いいことを見た、それで終わったら映画を見た方がよっぽどいいかもしれません。しかし御言葉は聞くためだけではなくて実行するために語られているということ、そして私たちがそれを聞いて反応し実行したら神様の奇跡が起こるということを信じて、今日このメッセージを聞いてあまり祈っていなかった、でも今日からまた祈りの祭壇を築き直そうと決心して今日から始めてみてください。そしてあの人に福音を伝えたかったけど、イエス様のことを証ししたかったけど、ちょっと気遅れしていたということがあったら、祈って力をいただいて機会を求めて伝えてみてください。証ししてみてください。このサラートに侵された人はイエス様によって清められて、そして厳しく戒められたことは祭司に行ってそれを見せなさい。奇跡を経験した時にわーっと言って混乱してしまう人たちがいます。奇跡が起きた時には教会の中で牧師や信頼できるクリスチャンの先輩にそのことを伝えて、聖書からそれが正しく理解される、そうすることによって人々に正しく証しすることができるわけです。奇跡を起こすことが目的なのではなくて、神の御言葉と、そして神様がどんなに素晴らしいお方かという、その栄光を表すことが私たちにとって大事だということですね。奇跡を起こす人が崇められたり、奇跡そのものが目的になってしまうようなことを聖書は教えていないんです。あくまでもイエス・キリスト、父なる神様の御業とそのお名前が賛美され、栄光が褒めたたえられるために私たちは祈り続け、そして御言葉を読み続け、従い続けていく。これが神の国を建設する上で大事なルーティンだということ、日常の活動だということをこの箇所から学びました。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは変化の激しい時代に来ています。そして多くの人々が悩み苦しみ傷ついています。サタンの支配下で暗闇の中に閉じ込められ、何のために生きているのか、私が抱えているこの問題は一体誰が解決してくれるだろうかと苦しんでいます。そのような人々に、何もできないキリスト教ではなく、何も伝えられないクリスチャンではなく、今日私たちはイエス様が地上で歩まれたその歩みに習い、イエス様がしておられた日常のルーティーンに学び、今日何か一つ決心して、神様が素晴らしい御業を成してくださると期待して一歩踏み出すことができるように信仰を与えてください。信仰の従順という賜物を与えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。